コラム、伊賀の歴史よは、35、養蚕王国伊賀、養蚕業の盛衰。毎年6月頃になると、皇后陛下によるもみじ山御養蚕所での養蚕がニュースになります。この皇室による養蚕は、明治4年、1871年に、昭憲皇太后によって再興されたものです。幕末の開国で、生糸が最大の輸出品目となった日本では、明治政府が積極的に養蚕業を奨励します。宮中における養蚕の再興は、その象徴とされたのです。政府の奨励を受け、伊賀でも明治中頃から大正期に、養蚕戸数や、繭の生産が大幅に増加し、養蚕が地域と農家の経済を支えるまでになります。これに合わせて、蚕の受領となる桑畑の面積も劇的に増え、当時の永田村では畑の8割が草原となるなど、農村の風景も様変わりしました。昭和4年、1929年には、伊賀関係販売組合が設立され、翌年には県下初の繭専門の関係倉庫が設置されます。その生産体制や設備の充実ぶりは新聞紙上で、三軒王国伊賀と称されるほどでした。しかし、ほぼ同時期に発生した世界恐慌によって、繭の価格は下落し、副業を養蚕に頼っていた農家は大打撃を受けます。この教訓から農家では養蚕に頼らない農業経営の多角化が打ち出され、伊賀地域でも畜産業を営む者が増え、草原だった畑にはキャベツ、トマトなど素菜の作付けが目立つようになります。さらに化学繊維の発達や中国などからの安価な生糸の進出もあって、太平洋戦争後の養蚕業は衰退の一途をたどることになります。表があります。養蚕戸数、繭生産量、草原面積の推移、年、養蚕戸数、繭生産量、草原面積の順に読みます。1890年、明治23年、2481戸、746石、189.5兆。1910年、明治43年、12038戸、18458石、1266.6兆。1920年、大正9年、9515戸、432751貫、2045.0兆。1930年、昭和5年、9362戸、646920貫、3142.0兆。1940年、昭和15年、6717戸、403337貫、2335.1兆。表、終わり。写真があります。大山田における繭の共同出荷、昭和15年。写真、終わり。文化財課歴史資料係、電話、ファックス、412271。若者セレクション、ナンバー50。二次元コードが掲載されています。原型ベーコン。創業時から変わらず、塩、香辛料を豚バラ肉一枚一枚に手ですり込み熟成させる、乾塩法という製造方法で作り続けています。6日間の漬け込み期間による熟成で、豚肉そのものの美味しさを引き出した後、 国産の桜の木で燻製し仕上げています。ハム加工で一般的に使われることも多い増量剤を使わないという信念を原型という形に込めています。肉の味が濃く、旨味が強いベーコンをぜひ一度ご賞味ください。原型ベーコンの商品の写真があります。株式会社伊賀の里黙々手作りファーム、ファーム運営部広報担当浜辺よし子さん。浜辺さんの顔写真があります。私たちは農産物の生産、加工、販売、そしてレストランや宿泊、温泉などのサービスまで自分たちで行う農業団体です。黙々農業生産部で農作物を生産する25ヘクタールの畑や田んぼ、果樹は10カ所ほどに点在しています。地域の皆さんだけでなく、生きがいの人からもご愛顧いただき、生産量を増やすために地元農家の皆さんにも、黙々のお米と野菜の生産をお願いしています。黙々特別栽培米のお米ともち米からは、お団子やお餅、和菓子、三重県産豚肉からハム、ウインナー、地元小麦からパン、焼き菓子、自家製麦芽から地ビール、地元在来種の大豆から豆腐などの加工品を生産しています。農業生産、野菜収穫はもちろん、米、果樹などを直営のレストランや通販おまかせ野菜セットで全国にお届けしています。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、株式会社、伊賀の里黙々手作りファーム、電話430909、伊賀ブランド推進協議会事務局、商工労働課、電話229669、ファックス229695。
スポーツの力、する、見る、支える、スポーツ推進委員派遣事業を活用しよう。皆さんはスポーツ推進委員を知っていますか？市には各地域から推薦を受けた委員と有識者委員からなるスポーツ推進委員がいます。スポーツ推進委員は市が委嘱する委員で、市のスポーツ推進のため、市内で開催される各種スポーツ事業への協力や連絡調整のほか、市民の皆さんへのスポーツ実技の指導、助言を行うなど、地域スポーツの振興のため、幅広く活躍しています。昨年には、市民の皆さんがスポーツやレクリエーション活動などを行う際に、ご要望に応じて、スポーツ推進委員が講師として会場へ行き、実技指導を行うスポーツ推進委員派遣事業を始めました。派遣事業の対象は、おおむね市民5人以上が参加する団体で、住民自治協議会や自治会、スポーツ団体、福祉団体、企業などが行うスポーツ教室やスポーツ行事などを中心に実施しています。ボッチャやカローリングなど、子どもから高齢者まで誰でも気軽に楽しめるニュースポーツを中心に、楽しく汗を流しています。皆さんもぜひ、スポーツ推進委員派遣事業を活用して、スポーツを楽しみませんか？問い合わせ、スポーツ振興課、電話229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp JP 体育館で参加した人たちがボッチャをしている写真があります。明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。入院して見えたもの、建設管理課。入院生活を余儀なくされ、手術を伴うため、一時的に点滴や排泄物を入れる袋などを携行し、移動していた時のことです。病院の外には出られず、売店と病室の往復で気を紛らわせる毎日でしたが、点滴などを吊って動かす用具を利用して、スムーズに移動できたことにはありがたく思いました。私が入院していた病院は、以前に父が入院していたことがありました。その頃はまだ建て替え前の建物で、案内表示なども少なく、今自分がいる場所がわからなくなることがありました。また、廊下には通行する人と検査や診察を待つ患者があふれ、通路が確保されていないこともありました。新しくなった病院では、わかりやすいところに館内図が設置されるとともに、適切な案内表示やスタッフの配置により、今自分がどこにいるのか、どこに行けばよいのかがとてもわかりやすくなりました。また、総合窓口と外来患者の多そうな内科、外科、整形外科などの診療窓口がワンフロアに配置され、見通しが良くなったことで、総合窓口での案内などもスムーズになり、病院で働く人はもちろん、患者の利便性が大きく改善されたと感じました。私はこれまでバリアフリーやノーマライゼーション、ユニバーサルデザインなどの言葉やその意味を理解していたつもりですが、入院することで改めて誰もが利用しやすく安心して過ごせる環境の大切さを体感できました。すべての人が暮らしやすい街づくりを行うことは行政の目標です。法律や条例に基づき、バリアフリーやユニバーサルデザインの考えのもとで、制度や公共施設の整備に取り組んでいくことの重要性を改めて認識させられる機会となりました。ご意見などは、人権政策課、電話 229683、ファックス229641、メール jinkenkenhyphen danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。